西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。立秋も過ぎたというのに秋の気配は全然しないですよね。今日の雨はまたすんごかったので、もうどないなんねやろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、ね、明日からずっと連休でお盆休みもっていう方もいらっしゃるようでございます。さあ西宮再発見、第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当ててその歴史を徹底解説していただいております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっぱりなんか長い連休でいらっしゃいますか先生は。
そうですね
じゃあまたどこかにお出かけになるんでしょうか。
はい、いろいろ探検をしようと思いますけども。
はい、ということでね、ぜひ、今日は、割と近場ですけどご紹介いただくのは、
はい、
阪急の紅葉園駅、これをきっかけにぜひこの辺りぶらぶらと散策していただく、ね、そんなスポットもいっぱいありますね。
まあね、駅自体がすごいですよ。
はい、
駅自体が終着駅ですからねまさにね、もういい雰囲気をしてますねここの駅は。
そんな紅葉園駅、いろいろとね、もう皆様からメッセージも頂戴しておりますので、まずはちょっとご紹介させていただきたいと思います。ホルルンさん、いつもありがとうございます。猛暑の中立秋を迎えましたね。いや全然まだ暑いけど、本当そうですよ、誰しも思うことでございます。これ今日のテーマの紅葉園駅は阪急紅葉線ですよね。私が子供の頃からずっとお世話になっていた阪急今津線と雰囲気が似ている気がするのですが、今津線と紅葉線ってどちらが先にできたのでしょうか。余談ですが、学生時代能勢電で通学している同級生と、どっちの線、阪急今津線と能勢電が、田舎か
田舎か
言い合ったことを思い出しました。自然が多かったからか、はい、体育祭の地区リレーではいつも能勢地区が強かったですそうなんですか、自然の中走り回ってあったからですか。
なるほどね、はいはい、
はい、いやこれは今津線と紅葉線、
そうですね、
はい、
1920年に本線ですよね、神戸の神戸線ができて、
はい、
で翌年に西宮と宝塚が結ばったっていうので、これ再放線ですよね、
はい、
でこちらの方が21年、
はい、
で次にできたのが紅葉線で、
うん、
で今度北口から今津までね、南側の方ができたのが1926年という、はい、そういう順番ですね。だからどっちが先かというたらちょっと微妙な感じ
で間に紅葉線が挟まって
る、そういうことですね。
だいたい同じ頃にでも、まあ開通したと、
そういうこと、
いうことなんでしょうか、はい。もう一方いただいております。ラジオネームガラモン2438号ことガラさんでございます。先月の苦楽園の話、興味深く聞いていました。口のつく駅というと目的地の本当に近くのように聞こえるのに、意外と遠いのはどんなものなんでしょうね。西宮に昔あった有馬口駅、山口町の口神社近くにあったという駅、有馬の入り口というにはかなり遠い部類ではって。そうですよね、なんか直線で4キロほど歩いて1時間、しかも山道、山道という点では苦楽園も変わらないかなって書いてらっしゃいますけど、これ1時間もね歩かなあかんところが最寄りの口とか言われてもね、
山みたいですね。 これね、あの今ね神戸電鉄に有馬口っていう駅もあるんですけど、それとは別の話ですね。これおっしゃってるのはね、国鉄の線があったんですよ。有馬線という線があって、はい、その国鉄の線の有馬口駅からっていうことですけども、まあそれもおっしゃる通り、口というのはね、ちょっとはばかられるぐらい、有馬の温泉からは、この終点の有馬の駅からは離れてたということですね。
歩いて1時間。離れすぎでしょうって感じですけど、はい、まあ、それだけ汗かいて温泉もいいんじゃないかということなんでしょうかね。はい、さて、先月の放送を聞いて引っかかったのが、紅葉線という言葉。紅葉沿線ではないのですね。阪急の支線はほとんどが目的地の駅の名称を使っている。伊丹線、嵐山線、今津線、千里線はちょっと歴史なものが、あってイレギュラーですが、もともとは千里山駅までの千里山線だった、なのに紅葉線は紅葉沿線ではない。昔終着駅が紅葉沿駅ではなく紅葉駅だったのか、それとも単純に阪急が路線の名称を漢字二文字に統一したかったのか。歴史的順番として千里山線の名称がおかしくなるんだけどね、これでいくとってことなんですが、以上、高路園小学校、紅葉園小学校、北高苦楽園のね、そして、下大市、今甲子園に住んでいる5園制覇している柄でしたっていうこれ西宮7園の中の5園制覇しているとおっしゃってるんですが、下大市を高等園に入れるのはちょっと無理があるかってご自分でも最後に書いてらっしゃるんですけど、そうですよね、あそこは門戸のあたりですから ね、
いやいや、このね、はい、まあ、質問についてはね、後ほど分かるように、
はい
はい、私の見解を述べたいと思いますので、
はい、
楽しみに、ちょっと宿題にね、
はい、しておきたいと思います。じゃあ楽しみにしておいてください、はい、では今日は、阪急紅葉園駅を徹底研究ということで、まずは紅葉園駅の成り立ちから話していただけますか。
そうですね、紅葉園駅ね、
はい、
実はですね、まあ、紅葉園駅というのは1924年の10月1日にね、まあ、開通して、で途中のその駅というかね、一つ苦楽園口駅は翌年の3月8日開業ということで、ちょっと後になりましたということをね、前回言いましたですよね。
は
い、
ね
でね、この行き先のとうとう終点まで来たわけですよね、
はい。
終点まで来たこの紅葉園駅のところ、ここね、何があったでしょう。
いろいろあったんですかね。
いろいろね、
はい、
そりゃ紅葉園っていう限りは何かあったんでしょうね。
遊園地、
遊園地があったんですよね、実は。
だって苦楽園にもありました
よね。そうです
高路園にもありました
よね。そうでしょ、
この辺遊園地だらけやったんですか。
遊園地、実はね、この高路園と苦楽園と、はい、この紅葉園、
はい、
これね、順番なんですよ、できた順番ね。
南から北へ上がってってるんです
ね。高路園っていうのは大きいね、ところで、まあ言ったら別荘もあって、そこの中に、まあ言ったらね、こう遊具施設をね、ダバーンっていうのを作ったりとか、それから、あと次、苦楽園はね、温泉をやってね、
はい、
もうすごいこうホテルとか旅館とかを作って、ラジウム温泉ですっていうのはね、ありましたですけども、それにね、まあ対抗するように、まあ別荘地、宅地ですよね、
はい、
それと、まあ、遊園地を、まあ、作って組み合わせて、そこを売り出そうと、こう考えた人がおって、その人の名前は本庄京三郎というね、まあ、そういう人なんですよ。
地元の方なんですか。
これね、岡山の出身の方でね、で、まあ、農商務省っていう、まあ、それから役人さんですよね、前からね、はい、この静岡県とか大阪府とか勤務後に、まあ、実業家になったという、そういう方ですね。大阪工業大学っていうのがありますけどね、
はい、
その元々の、学校は関西工業専修学校って言ったんですけど、それを作った人。
そうなんですか。
そうなんですよ、
はい、
で実はもう一つ驚くのは、高炉園っていうのは途中で、外資系の企業にこう売られてしまって廃園になりましたって言いましたよね、その後の土地をね、実はこの本庄さんは一時持ってたんですよ、で高炉園でもね、同じように別荘地やろうと思ったんだけど、やっぱり自分のなんかこう思い通りにいかんかったんかして、で自分で新しく紅葉土地という会社を作ってね、そして紅葉園の開発を行ったと、こういうことなんですよ。でね、紅葉園という名前は、紅葉土地という名前、まあ、かぶと山ですよね。この甲は、かぶと山の日向というかね、まあ、当たるところの、こう、南側の丘のところという意味で、紅葉土地という会社を作って、その会社のデベロッパーというかね、デベロップするところやから、紅葉園と。
はあ、なるほど。
これがね、まあ、紅葉園の誕生ですね。誕生して、その土地会社を作ったのが1918年というね、こういうことになってますね。
ほう。で、まあ、紅葉園に紅葉園駅が誕生するということになったわけなんですね。
ですから、開発始めたのは今言いましたよ。1918年でしょ。
はい。
で、紅葉線ができたのは1924年ですよね。
ですよね。
つまり6年間は、じゃあ紅葉園へ行くにはどうしてたと思います？
どうしてたんですか？
実は、阪神電車の紅葉園駅から、この本庄さんが自分ところで乗り合い自動車を作って、そして紅葉園の駅から紅葉園まで、こう、走らしてた。それが唯一の交通機関だったんですね。
え、前回ですね、苦楽園にも高炉園からバス出てませんでした？乗り合いバス。
そう
っていうお話してくださいましたよね。
そうなんです。そうなんです。中村さんがね、まあ、中村三郎さんが、その自分とこで、この同じように乗り合いの自動車を高炉園駅から作ったっていうことですよね。
ねえ。
そうなんです。つまり、高炉園は、レジャーのこう基地やった。高炉園駅がね。
苦楽園にも、紅葉園にも、バス、乗り合いバスがそこから、高炉園から出ていた。
で、高炉園遊園地にもちょっと離れてますからね。は、同じような感じですよね。
はあはあ、
つまりね、高炉園駅という駅が、この、そこでね、まあ、例えばこう、昔のね、また旅行機みたいになってね、もうこの紅葉園のとこで遊びに行くいうときに、紅葉園駅に到着しました。
はい、
前にある乗り合い自動車にバーッと入ったんです。入ったんです。で、紅葉園行ってくれって。うち違う。
あ
っ。ね、ああ、紅葉園、ちゃうわ。苦楽園、うち違う。うちは苦楽園や。
あ、紅葉園に行きたいから乗り合いバスのとこ行ったら、それは
苦楽園。うちは苦楽園行きや。紅葉園は向こうや。
なるほど。そう、2箇所。
つまりね、張り合ってたわけ
です。でも道すがらやから、苦楽園経由紅葉園行きとかがあったらよさそうなもんですけど、そんなもんやないんです、
ね。そんなもんやないですね。ちゃんと張り合ってたんですね。ちゃんとね。
まあ、
そういうところやったわけですよ。で、そうするとね、まあ、やっぱり、苦労してっていうか、まあ、作ってほしいですよね、この、本庄さんもね、電車をね。まあ、
そうですよね。
電車をね。
ええ、
でやったら宿側からね、電車紅葉線を引いてよと、
はい、
まあ、言って、こう、頼んでね、
はい、
小林一郎さんに、
ほう。
頼んで、
はい、
そして、まあ、言ったら、作ってもらった。
そんなに簡単に路線ってできるものなんですか？お願いしたら。
でね、このいろいろ資料を調べていくと出てくるのはね、一つ面白い記述があって、その紅葉線を作る工費って工事費あるじゃないですか。
はい、
その工事費を同じ額ぐらいを寄付するという条件で紅葉線を作ってもらったってこういう話がある。
本庄さんが、その紅葉土地。
紅葉土地が。
が、お金を出してはったんですか？
お金を寄付して、阪急にね、寄付して、
はいはい。
で、そのお金で、まあ、言ったら、紅葉線が作られたと。
はあ。
こういう話も、ちらっと出てくるんですよ。
なるほどね。
で、そうするとね、すべての問題が解決するんですね。
すべての問題。
はい。苦楽園口という駅が、開通時にはなかったですよね。
紅葉線のね。
ね。
はい。
あれもやっぱりね、それを意識したんじゃないか。
ああ、あっちはお金出してくれてへんかったから。そのまま駅作るのはちょっとっていう感じですか。
ね、それか逆に言うたらお金出してもらってるから、ちょっと、まあ最初はちょっとやめとこうかとか思ったんかもしれませんよね。うん、
なるほど。
それで、紅葉土地がお金を出したということがあるから、その紅葉っていう名前は、その兜山の日向に当たるっていうことで、まあ独立してね、まあ紅葉中学みたいに見れるようにあったので、ですから紅葉線と。一番紅葉沿線っていうねお話ではなかったっていうね、紅葉沿線ではなかったっていうお話ありましたよね。あの質問の答えも実は紅葉土地からのその紅葉を取って紅葉線なんじゃないかなっていうのが、まあ私のちょっと推測なんですね。
ということはやっぱりお金を出してはりましたね。
出してましたね。
なるほどね。
でね、結局そこで開発するじゃないですか。
はい、
でも先ほど言いましたように、高炉園でしょ、苦楽園でしょ、そして三つ目ですよね、
はい。
これでは違うものをしなければならないじゃないですか。
なんかこう、二つの園にないものとか、なんかそれよりより良いものとか、考えはったんですかね。
どんなものを作ったと思われますか。
でもさっき遊園地みたいな話はありましたが、遊園地はあったんですよね。
遊園地はあったんですよ。遊園地はね、あってね、あのサークリングっていうぐるぐる回るね、なんかあのメリーゴーランドみたいなところに椅子置いてあってね、ぐるぐるぐるぐる回るやつをね、このバシャーンはないからね、高齢はバシャーンっていうね、
ウォーターシュート のね、
スライダーがありましたけど、このくるくる回る方でね、頑張って。
でもなんかあの滑り台みたいなのはあったっすでしょ。
そうですね。あのね、ちょっと芸人が嫌いそうな名前でね、大滑りっていう。50メートルあったの長さ。
わあ、すごいですね。
つまりね、アップダウンをね、利用したんです。
あ、山ですものね、紅葉園の方はね。
そう。だから吊り橋もこう利用したんですね。
おー、なるほど。
こうね、まあ、そこでね、まあ、はい、滝もね、人工的に滝を作ったんです。
じゃあなんかそういう意味ではそういう景観をうまく利用して、
はい、
なんか楽しむ場所を作ったということは遊園地でしょ、
はい、
あと何でしょう、もちろん泊まる場所はあったんですか、
ね、泊まる場所って言いますかね、はい、まあ、まさにこの旅館、うん、大きな、ね、紅葉旅館というのを作ってね、
はい、
で高炉園のところは、恵比寿ホテルというのがあって百畳敷きって言って自慢してたじゃないですか、
ね、宴会ができますっていう、
そう、はい、紅葉旅館の方は250畳やって
負けてないですね、
負けてないでしょ、
はい、
でね、はい、でまあ料亭とかね、まあそういうのをいろいろね、まあ食べられるところね、まあ作っていってというようなこと で、で結構そういうのはありました、確かにね、
温泉はどうですか？
温泉もね、
はい、
ラジウム温泉いうのは苦楽園でしょ、
ええ、
そこでカルパス温泉って
、
紅葉カルパス温泉。
カルパス温泉。
初め聞いたときカルピスかと思いましたよね。
飲みたくなるようなな
んか白いね、
違
うんですね、これがね、なんぼ探してもね出てこないんですよ、なぜカルパスか、
はい、
もう結構ねもう 2,3 日頑張りましたけどね、これ出てこない。
ご苦労様でございます。
でね、これがね、で一つねもう出てきたのがね、これちゃうかな思うのがギリシャ語でね、カルポスって言ったらね、フルーツとかこう新鮮っていう意味なんですよ。そこでラジウムにね対抗してね、
はい、
そう新鮮やしこう体にええでというギリシャのね、
はい、
ちょっと洋式の温泉やったみたいやから、
うん、
こうギリシャ語を使ったんかな。
はあ、別にフルーツが浮いてたとかではないですよ、ね、
そういうことも考えるカルパス温泉ね、フルーツっていう名前やから、はい、
うん、
そうですね、それも面白いですね。
もうじゃあ一通りあったわけですよね、今までのところにあるものは。
そうですね、池の中に ね池があってそのボートがあってとかね、
でもまあ 後発で、
後発で
今までにないものを何かっていうと、はい、何なんですかね。
これがすごいんですよ。これね、劇場を作ったんです。
劇場。
劇場って言ってもね、この、うん、まあ、国会議事堂を思い浮かべてもらったら分かりますけど、ええ、参議院と衆議院があるでしょ、はい、あんなような形で、ええ、この右の方のね、まあ、参議院のところにはね、うん、なんと少女歌劇団。
宝塚みたいですね。
宝塚みたいなんですよね、はいはい。で、その宝塚みたいなんやけど、どこが違うんやろと思ったら、うん、この指導者っていうのがね、中村鴈治郎って、これ、歌舞伎の人ですかね、昔からの名前で ね、襲名してるみたいなね、それと後の人の名前調べて、何やってる人や調べたら、三味線のこの大家であるとかね。
おお、じゃあちょっと和の感じの歌劇だったんですかね。
和のきつい歌劇やったかもしれませんよね。それでね、その反対側、今度ね、はいはい、衆議院の反対側、はい、ここにね、映画館。
映画館。
映画館。
ほう。
そしてこの劇場とね、映画館をね、はい、まあ人をこう移動しながらね、両方楽しめたという。
へえ。いや、これはちょっと新しい。
試みですよね。
ですね。え、後露園にも、こう、え、苦楽園にもなかったですよね。ね、
劇場タイプはね。
はい。
で、当時ね、大体、無声映画っていうのが流行ってたんですよね。
はいはい。
無声映画って何やねんって言ったら、その、うん、いわゆる音が出えへん映像だけの映画ですよね。で、活動の弁士がいててね、じゃんじゃんじゃんとなんかさ、あ、しんのすけさんとか言ってね、おー、タミーって。
さあ、上手ですね。
いえいえ。
いやいやいやいや。
さあ、しんのすけはお民をこの置いて、もう東京へ行ってまいりましたとか言って、どんどんどんこう、はい、なんかこう喋る人がいてて、
はい、
で、音楽の楽団もいてて、
うん、
で、その映画をね、この、こう見せるという、
うん。
これがあったんですね。
はい。
で、これ、2019年でしたかね。はい。活弁という。
はい、須尾正幸監督のね、はい、映画で活動弁士になりたい男の子が映画やってるとこにこちょこちょこちょこちょちっちゃい子供の頃からね入り込んでて、なんか映り込んじゃったりするんですよね、あれ撮影に。
そうそうそうそう、
あんなありですかねと思いましたけど。
ということはね、はい、あの映画でその前言ったら撮影してる時にね、
ええ、
周りで人見てたんですよね。前言ったらその子供らも見てるし、みんな見て、うん、静かにせえとか言いながらもね、
ええ、
見れてたでしょ、
ええ、
あれってすごいことじゃないですか。
そうです ね、
ね、
じゃあこの紅葉園のところでも撮影もしてたんですか。
すごい。その通りなんですよ。映画を映すだけじゃなくて、その作る撮影所まで作ってしまった。
すごいことですね、これって。
すごいでしょ。
ほう。
で、ここ紅葉のね、この紅葉キネマっていうこの撮影所を作ってしまった。
へえ、すごい。
そうするとね、まあ言ったらそこへ来てね、まあ、映画見れるんちゃうかとかね、
うん、
あの有名女優がひょっとしたら歩いてんちゃうかとか、出待ち紹介なみたいなね、できるじゃないですか。
いやいやいや、え、ここで撮影した映画がすぐさまその劇場にかかったりとかもしたんですか、ね、
したんでしょうね。なんかね、こう作品もいろいろ調べてみましたところね、
は
あ、この谷崎潤一郎原作、
うん、
大津屋殺しって1925年にこういう映画があったみたいですね。それからね、まあその当時はなんかいろいろな森英二郎さんとか泉美希子さんとか、この同志座というね、なんかそういう、まあ言ったら劇団みたいなもんなんでしょうね。その人と専属契約を結んでそこで映画をとすると。
へえ。
ものすごいことですよね。
はあ。もう本格的やったんですね。
本格的な映画。撮影所ね、
はい、
でそれを作るってまさにね、なんか東映映画村とか、ハリウッドの US、ね、ユニバーサルスタジオみたいな雰囲気じゃないですか。
はあ、いや、でもそんなにいわゆるなんか遊ぶ場所ではなくて、本格的な映画を作ってたんですよね。
本格的な映画作ってたんです。で、これなんとね、その時にね、はいはい、まあ言ったら合併してるのがあるんですよ、途中でね、合併したと。この人がね、はい、これ牧野正造っていう人のね、
はい、
映画制作所と合併してるんですよ。
へえ。ねえ、 これとっても有名な方ですから。はいはいはい。
だからその牧野さんとこの合併して作ったというその映画撮影所は、うん、その牧野さんがもともと持ってた京都の撮影所と紅葉の撮影所の両方で映画撮った。
はあ、本気ですね。
本気でしょ。
はい。
これで本気やから、そのまた脚本とかこういろいろプロデュースする人とかいるじゃないですか。これでね、なんとなんとね。佐藤光六というね、はい、あの作家を呼んできた。
お
ほんなら佐藤さんはそこで働く紅葉の撮影所で働くために、
ええ、
なんとあの鳴尾の西畑というね、今甲子園の駅からと横にこう銀行あるじゃないですか、あの、ええ、松林立ってるような、
はいはい、
あの裏にあった住宅、森重久弥さんが住んでた、
う
ん、
あの住宅、
あの住宅のところに佐藤光六さんがこの映画の制作の会社に入るためにこうやってきて、
うん、
その子供がなんとなんと佐藤八郎と佐藤愛子さん。
うわそういうことだったんですか。
そうなんですよね。
でも鳴尾から紅葉園って遠くないですか。
ちょっと遠いです。
通うのになんで近所に住みはれへんかっていう。
でも考えてみてください。
ほう、
そのさっき紅葉園から乗り合い自動車、
ああ、そうか。甲子園から高麗園はすぐですもんね。
ね。すぐじゃないですか。
阪神電車で。
阪神電車で。
はい。
で、初めは、ね、その当時としては、まあ、うん、非常にすぐね、高麗園まで行って、でそこから乗り合い自動車だったらすぐでしょ。うん、
通勤券だったんですね。
通勤券だったんですよ。でね、この佐藤八郎さんとかがね、その、あの佐藤愛子さんがなんでこのね、うん、まあ、森重久弥さんもそうですけど、
うん、
この友達になってその甲子園の横の西畑でね生活してたっていうの理由はこの紅葉園が理由なんですよ。
映画の撮影所があったから、
あったからと、
は
あ、こういうことなんですね。
さあ、その他にもなんかいろいろありそうですよ。この後もどうぞお楽しみに。さあ、今日の西宮再発見は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に、阪急の紅葉園駅をいろいろと深掘りしてお話をいただいておりますが、あの実はですね、ガラさんから、2通目のメールを頂戴しました。紅葉園というとやっぱり映画の話になるんでしょうねってなりましたね。
まさにその通りでございますね。
だって映画撮影所があったっていうのはね、はい、しかも本格的にね映画を撮ってたっていうのはすごいことですよね。すごい歴史ですが、実は明日の土曜日、西宮モダンタイムスというイベントの1回目があります。テーマはロケ地で巡る映画色の街。どんなお話が飛び出すのか、今日の丸山先生のお話とクロスオーバーするのか、それとも全く違う話なのか、うん、楽しみですということでいただきましたが、明日8月9日の土曜日、これ行われるんですよね。あの紅葉園市民館で、ただあのこれもう何人か決められてるみたいで、チケットの方がどうなのかよくわからないんですけれども、定員45名ということでございますけれども、まあ、あの西宮の中のそういうまあ、ね、ちょっとモダンなところっていうのをいろいろと探りながらというイベントの第1回ということで、あのロケ地探検家の、これ猪瀬さんとお読みするんでしょうか、とあのゲストにあの西宮スタイルの岡本純子さんもお出になるということで、ちょっと楽しみなイベントですけれども、まあ、あの本当にあのこの辺りっていうのは結構そういういわゆる今でいうモダンなものもいっぱいあって、あのパウリスタ、カフェパウリスタとかいうのもこの紅葉園にあったんですよね。
そうですね。ね、うん、この元々のね、この本庄さんがね、
はい、
このブラジル移民をやった人物と、
はい、
推進した人物と友達になって、
うん、
はい、でブラジル移民の方で成功したということで、
うん、
ブラジルの方から無償でコーヒーをこう日本に送られて、ブラジルコーヒーを流行らそうっていうそういうプロジェクトがあって、それでできたのが東京で このカフェパウリスタっていうのができたんですね、
うん、
でそうすると、まあ、文化人とかなんかねこうモダンにこう、はい、いつ集まって、まあ、社交場になったっていうんですけども、うん、そこで、まあ、友達ですからじゃあこっちの方の紅葉園で、うん、そのまあフランチャイズみたいなもんですよねで、うん、同じようにカフェパウリスタっていうのを、うん、その紅葉園のね紅葉園筋ってずっとあるんですけど、その上の方にちょっとこう事務所とかね、うん、あったところの、まあ、1階のところにできたんですね。
紅葉土地の事務所の
事務所の一角と。
はあ、でもなんか随分モダンな建物だったらしいですね。
そうですね。ねまあ、当時にしてはね。
で、2016年にね、はい、これファンの方もたくさんいらして、1日だけ取り壊す前にオープンということで、まあ大変な賑わいだったそうですけれども、ここにあったステンドグラスとかシャンデリアとか、階段の親柱っていうんですか、ああいうものはちゃんと大事に保管されてて、今海外移住と文化の交流センターっていうところにちゃんと収められているそうですので、
まさにその筋ですよね、
うん、
まあ、筋言ったらなんか変な言い方ですけど、
ブラジル移民のカサドマルがね、まあ、そこから出航したということで、はい、それに乗り込む人たちが、まあ、しばらくお過ごしになったっていうそのエリアだと思うんです、その建物だと思うんですけど、そこにあるということはやっぱりねすごいゆかりの場所にちゃんと収められているということですよね。
そういうことになりますね。
その他ね、はい、ほら紅葉園といえば最近まで鶴屋さんとかハリハンさんとか料亭文化が花開いたエリアでもありましたよね。
そうですね、まあ痕跡って言ったら、まあ、ちょっと失礼ですけどね、まあ、普通の池とかはね、あってそれは埋められて、実は駒子が池っていうね、
はい、
まあ、大きな池もあってそこで、ボートとか乗れたんですけど、でその南側に駒子旅館というね、はい、あって、でそれが今残ってるのが駒子、はい、というね、日本の料亭がね、
すごいじゃないですか、ミシュランに輝いた駒子さんですね。
そうですね。それとか今さっきおっしゃってた鶴屋さんとかね、はい、ハリハンさん、
はい、
ハリハンさんの方もちょっと門ぐらいみたいなのがちょっと残ってるぐらいですけどね。
花お庭でね、はい、毎年私初釜に、はい、お邪魔しててもすごいなと思って、あそこがなくなるとはもう本当に悲しかったですけれども、まあね、時代かなというところですが、まあ、そういった料亭文化も、
はい、
あのエリアで非常に花開いた。
そういうことですよ ね,
ね。
だからまあそういう意味で言ったら、高麗も料亭の文化はね戦後まで持たなかったですしね、はい、だから苦楽園もまあその住宅地になってっていうことになっていくと、はい、紅葉園がそのね料亭文化最後まで残ってたっていうことですよね。
そうですね。いやー、まあ本当にいろんな形で紅葉園という駅は今はもう当時の姿のままですかね、あれ。
あ、でしょうね。まあ一回言ったらおかしいですけど、地上でね、こうやってて、なんとも言えん雰囲気ですね。あれ降りたら、まあそう、段差がないんですよね、ほとんどね。
ああ。そのまま改札口でそのまま外に出るという形。
そう、高架になってませんし、すぐにバス停がある、
はい、
でその目の前には何があるかって言ったら、ちっちゃな交番がありますよね、
はい、
そしてその横にね、まさにザ昭和のようなタクシー乗り場がね、うん、中にこのこうなんかガレージみたいなところにタクシー入ってるというね、すごいですよね。
なんかまあマーケットが新たにできたりとか、まあ、道はきれいになったりしましたけれども、はい、そういうとってもレトロなものと今の風景がこう見事にマッチしているという、
そうですね、
まあ、つまがりというケーキで有名なお店もありますし、はいはいはいはい、だから本当に昔ながらのお店もあったりとか、はい、なんか不思議な魅力のある街ですよね。
街ですね。で、目の前のね、まあ、角回りさんとかあるのは、紅葉園通りっていう通りがずっとこう続いてますよね。
は
い、それから大師道ですかね。そこがずっと続いていく道なんですけども、はい、その駅から降りて前の道があって、うん、すぐ右手にね、
はい、
その先ほどの最初に言いました、この遊園地のこの西口っていうか、入り口があったんですよ。
もう駅の前、
駅のもうすぐ横、まあ、駅を出て右手の方に行くとその入り口があって、はい、でそのちょっと行くとね、まあ、大きなマンションが建ってるんですけど、
はい、
そこがね、まあ、言ったら紅葉劇場っていう、さっきの2つのその演劇と 映画が見れるという、うん、その場所が、まあ、要はマンションになってますね。
はあ。
で、その先ずっと行きますとね、紅葉幼稚園っていうのがあるんですよ。
はい。
で、ここが、実はその映画撮影所の跡地なんです。
へえ。もう本当に面影は今あんまりないようですが、ここだったんだっていうのを思いながら。
そうなんです。
ねえ。
でね、幼稚園の前にね、
はい、
立ちましてね、うん、パッとこう見るじゃないですか、駅の方を見ると、ね、
はい、
山がね綺麗にね見えますよ。
は
ー。ということはおそらくね、その映画撮るにもすごいいいアングルだったと思うんですよね。
なるほど。
で、すぐその先すぐ行ったらね、今度ね、うん、大池という大きなね池があって、はい、まあ、そこでボートがあってっていう、まあそういうシーンも撮れたんだと思いますけども、そのね大池があったっていうところは今はねちょっと中池ぐらいだいぶ埋め立てられて
、
周りはちょっとちっちゃくなってるんですけども、まあ綺麗に整備されて公園になってますから、あそこはね割といいですよ。
はー。じゃあなんか昔を思い出しながら、今のその風景を楽しみながら、そぞら歩きをしていただくというのは、ちょっと今日中は暑いですけど
日中今はねやめといた方がいいです。
朝言うならば、はいはいはい、お楽しみいただけるところがいっぱいありそうですね。
そうですね。
いやー、というわけで今日は阪急紅葉園駅を、いろいろと深掘りしていただきました。さあ、来月の丸山先生の登場は9月の12日です。今度は JR 桜宿川駅にスポットを当てて徹底解説していただくということですが、なんかあの辺に固まってますね。
そうですね、はい、ちょっとこう北へ行くとずーっとね、
宿川沿いのあたりでずっとなんかあのこだわっていろいろお届けしておりますが、
はいはいはい、
JR 桜宿川駅、まあ、JR の駅としては比較的新しい駅ですけれども、ここにもいろいろなものが、秘密が隠されてるんですかね。
さあどうでしょう
さあ、あのご質問だったりね、はい、先生のメッセージもぜひぜひお寄せください。お待ちしています。そして偶数月の第3金曜日は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の皆さんに担当していただいています。で、来週8月の15日は館長の壇上原沢さんをお迎えして、現在開催中の夏季展、蒔絵金のきらめきを乗せての見どころを伺います。壇上原先生へのメッセージもお待ちしておりますので、どんどんお寄せください。さて、今日は阪急紅葉園駅、いろいろとあったんですね。
そうですね。で、開発者の人ね、
はい、
あの本庄京三郎さんですけども、なんとそのね遊園地の後ですよ、劇場があったりとか撮影所があったりとか、駅を出てね、まあ、すぐ右の方に入ったらその遊園地一帯になりますけども、
はい、
その一帯が今ですね、もう紅葉園本庄町とこう言うんですよ。
はあ。なんか大きなお屋敷があったそうですね、本庄さんの。
本庄さんもね、はいはい、で本庄さんもまあそこの本庄町というね、ところをくばーね、
名前を残してらっしゃると、
名前を残してるという、そういうことですね。
いやいやいや、なんかやっぱりね、お金をいろいろ寄付なさってその線を作ったとか、まあ、いろんなこともあるんでしょうけれども、そうやって町名に名前が残るなんていうのも本当にすごいことですよね。
そうですね、うん、でもう一件ね、その家が大きかったあったとおっしゃってましたけども、うんうん、それはね、あの若江さんという、うん、その前から土地開発を担当した方の、うん、まあ、お屋敷、大きなお屋敷があって、
はい、
ここもね、うん、実は紅葉園若江町、
うわ、
こういう風になってる
そうなんですか。
だから大きな建物があったらみんなね、うん、今大きなこうマンションにね変わってる、
うん、今はね、そうなってますが、
はい、
町名にその当時の、はい、まあ、方たちのお住まいの佇まいみたいなものも残ってるということなんでしょうかね、
は
い、
そうですね。だからあの紅葉園本庄町と言ってね、うん、こう思うと、まあ、そのところに、ああそうか、本庄さんが作ったっていうね、
うん、
まあ、これ戦後ね、まあ、地域の住民の人々がやっぱり功績残さなあかんって言って、
はい、
でその 西宮市の方とね、うん、うまくその名前をネーミングされたということなんですね。
なんかでも本当に地元の方たちに愛されていたということがそこからも分かりますよね、はい、ね
そして3番目でしたけども、先進的なね、うん、映画の街を作ろうというね、はい、そういうところはすごい、まあ、ユニバーサルスタジオや、ね、東映映画村にも匹敵するようなね、まさに先進的な街を作ろうという気合があったということですよ。
今残ってたらなって本当にね、なんかもったいないというか悲しいですけれどもね、まあ、いろいろな姿は、変えて街がやっぱりそうやってね発展したり、していってるわけですから、なんか当時のことをちょっと思いながらふらふらと歩いてみたいと思います。
そうですね、もう駅絶対おすすめですよね。
あそこの駅はね、もう本当にあの、はいはい、映えますよ ね、
そうですね。
ぜひまたいっぱいアップしていただければと思います、はい、先生にもぜひアップしてください、はい、よろしくお願いいたします。というわけで今日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に阪急紅葉園駅をフィーチャーしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。